皆さんおはようございます。はい、そうですね、イエスさん、ペテロさんも漁師、ずっと漁師の職業だったですけど、でもイエス様にね、人、これから人を取る漁師してあげるっておっしゃられたんで、まあ、ペテロは魚を取る漁師から人を取る漁師に変えられたっていうところでありますね。今日から福音書に入ります。今日の説教題はイエスの最初の弟子と題してお話します。まあ、ここにちょっとまた絵から撮ってきたんですけれども、イエス様のところに2人ですね、最初。これは、アンデレというハネでしょうか、ちょっと。連れてきたというところからちょっと違いますかね。まあ、ここにもうこのありますね。イエス様にこう連れてきた。まあ、それで今日の衣装はですね、最初のところは、バプテスマのヨハネが出てきますね。ヨハネの福音書を読むと、著者の使徒ヨハネはですね、自分のことの名前出してないんですね。ですから、福音書の中、ヨハネの福音書の中のヨハネっていうのは、バプテスマのヨハネを示しているわけなんですけれども、彼自身は主の愛する弟子というふうに自分のことを紹介しているわけです。まあ、ここ何でしょうか。これはヨルダン川のヨルダン川でバプテスマのヨハネがイエス様に洗礼をさせた場所らしいですね。なんだかちょっと後でこの石とか小屋なんか作ったからなんかわからないですけども、まあ当時のとは今と違うと思いますけども、まあ、ここで洗礼を授けたということで、今世界中の人がここに来て洗礼を時々受けてるっていう話聞いたことありました。もう一つはこれはベツサイダっていうですね、アンデレとシモン・ペテロの郷里っていうんですかね、44節になりますけども、同じ町のね、今遺跡でしょうかね、これね、なんだかよくわからないとこですけど、はい、まあそんなことをちょっとインターネットから、今日は撮ってきました。はい、それでは最初にお祈りして説教を始めます。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめて賛美いたします。今日は台風の通過となって天候は悪いですけれども、そのような中にあっても神様は私たちをこの教会に招いてくださって、魂と体と、の安息を主が備えてくださってありがとうございます。どうか主の御言葉をいただき、またあなた様のご臨在に触れて、本当に今日も強められて、一日今週をスタートできますように、お一人お一人祝福してください。またいろんな都合で来れない方々の上にも神様の帰り身を与えくださいますようにお願いいたします。これからの時、御手に委ね、イエス・キリスト様の名前でお祈りいたします。アーメン。そうすれば今日も3つのポイントで書いてきました。最初に、招きに答え、キリストを切に求めるというふうな題で説教を始めます。バプテスマのヨハネがイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。それはまあその29節、今日読まなかったけど29節に書いてあることですけれども、そのヨハネの言葉に促せれるようにして、この二人の弟子がですね、今日の読んだところですけれども、37節、二人の弟子はイエス様についていったっていうところですね。この二人のうちの一人は、まあ、先ほど40節にあるようにこのペテロの兄弟アンデレっていうことです。もう一人は著者の使徒ヨハネであると考えられていますね。彼らはなぜバプテスマのヨハネに弟子入りしていたのでしょうか。その背景ですね、当時はイスラエルはローマの圧政下にあったっていう方ご存知ですね。国家的にも民族的にも 宗教的にも非常に暗黒、圧迫された時代だったわけです。そのような圧迫されたこの出先のないようなですね、そういう状況の中で、バプテスマのヨハネはですね、こう突如と現れて、このすごいこのカリスマ的なね、そういう方だったようですね。そしてこの多くの人がですね、この方こそこの、イスラエルの復興にを叶えてくださるリーダーじゃないかと、いうように思ったようですね。このラクダの毛衣を着て荒野に、いてですね、人々に悔い改めなさいっていうようなことを叫んでいたんですね。で、バプテスマのヨハネはそのこの4つの福音書全部に出てくるわけで、この非常に重要な人物だということです。そして彼はまあ、このヨルダン川でこの悔い改めのバプテスマを人に授けていたわけですけれども、まあ、イスラエルの全土から人々が来て彼のところに来てバプテスマを受けていたと書いてあります。でルカの福音書を読むとですね、群衆は彼こそ国民が待ち望んでいたキリストではないかと思うようになりました。で、志のある青年たちはそのようなヨハネにこの弟子入り、したのです。まあ、このここにはアンデルとヨハネしか出てきませんけど、他にも弟子たちが何人かいたようですね。彼らは自分たちの夢や希望をヨハネという人物にかけようとしたんじゃないかと思います。そのような中でエルサレムの民の指導者たちや立法学者たちがこの使いをですね、ヨハネのところに使わせてこう質問したわけですね。あなたは誰ですかって言うんですね。そしてヨハネはですね、それに対して自分はキリストではありませんよ、みんな自分はキリストだと思ってるかもしれませんけど違います、私は荒野で叫ぶ声だとこう自己紹介したわけです。そして主が来られる、やがて私の後に主が来られる、その道を整える働きをしていますよ。そして人々に悔い改めさせてですね、まあ、悔い改めっていうのは前にお話ししたように心をですね、向きを変えるということですね。だからその神に心をもう一度向けるようにね、こう進めていたわけです。その印に悔い改めの洗礼を受けなさい。そしてここに今日の箇所にありますけども、そのバプテスマのヨハネがイエス様を指して言ったわけです。この方は私よりも優れた方で、私はこの方の靴の紐を解く値打ちもない、そう言ったわけですね。まあ、それを聞いていたアンデレとヨハネのこの思いにおそらく変化が出てきたわけですね。彼らはローマの背から解放してくれる政治的なメシアとを期待していたわけですから、ヨハネじゃなかったのかなということですね。そしてここに書きましたけど、最初の弟子たちの持っていた立身出世の野望って言ったんですけど、私はこれがこの背後にあると思うんですね。というのはこの後で聖書を読み進めるとね、お父さんとお母さんがですね、自分の子供ヨハネとヤコブをね、あなたが王の位になった時、大臣としてくださいと言ったわけですから、まあ、彼らもこのような野望があったんじゃないかと推測するわけですね。そして、青年たちはですね、こうまあ、ちょっと打算的かもしれませんけど、ヨハネよりもイエス様についた方が、まあ、得なんじゃないかと考えたのかもしれません。イエス様が民をローマの圧政から解放した暁には自分たちは大臣になれるかもしれないなと、こう薄々ね思ったかもしれませんね。そしてバプテスマのヨハネもですね、このところを見るとこのイエス様を指して見よ神の子羊と言ってですね、こう彼らにこうね、こうイエス様を指したんですよね。すなわちこうバプテスマヨハネ自身もこの この促してくださったってことね。だから彼らは、早く言えばちょっと悪いことですけど、イエス様に鞍替えしてイエス様についていったっていうこと。まあそれに対して、イエス様は何て言ったでしょうか。ここの、それに対してですね、何て言ったでしょうかね。38節、イエス様は振り返って彼がついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですかって言ったんですね。ここがちょっとこのポイントですね。あなた方、この誰を求めているっていうのは言わないで、まあ、立法学者、パリサイ人たちは、あなたは誰ですかって言ったわけですけどね。誰を探して求めているんじゃなくて、何を求めているのですかとイエス様は問ったんですね。イエス様に何かを見出そう、求めてきたわけです。で、その心をイエス様はこう 見通してですね、見透かしていたわけです。そして、誰をと言わないで、あなた方何を求めているのですかと質問しました。まあ、それによって、イエス様を求めることよりも、イエス様から何かをもらいたいと、いう、まあ、彼らの心の思いをこの正そうとされたわけですね。私に何を求めているのか、私に何をしてもらいたいのか、あるいは私にあなた方の夢や希望を叶えてほしいんですかというな、いうように問われたとこう考えるわけです。彼らはイエス様に何を求めているのかと言われて、その瞬間ですね、イエス様に何かを求めていた自分たちに気づいた。自分たちの心にですね、あ、そうだ、俺たちは何かを求めていた。ね。そして、自分たちはイエス様ご自身を知りたいんだ。本当はそうなんだ。ね。と、こう思いを正されていくっていうか、ここの数行の間ですね、彼らの気持ちはこう変えられたんですね。で、彼らはイエス様からの問いにですね、直接何を求めているかっていう問いに対して答えないで、何て答えたんでしょうか。ラビ、今どこにお泊まりですかと尋ねたんですね。そして今晩ご一緒して、あなた様をもっと知りたいんです、私たちはもっとあなたを知りたいんですというですね、彼らの思いをここに見ることができますね。私たち信者はイエス様にいろいろなことを求めていますね。毎日のようにいろいろ求めてるんでしょうね。しかし、イエス様ご自身を知らないでいるということはないでしょうかということですね。また、お願いばかりして、イエス様と人格的な交わりを持っていないということはないでしょうか。もしですね、まあ皆さん、子供さんたちいますけども、子供たちがですね、まあ、何か欲しい時だけあなたのところに来てですね、欲しいものが手に入ったらあとは用はないという態度であったら、親は悲しい限りですね。まあそうなると、親は単に利用されているというこう感じじゃないでしょうか。まあ私の父と母はね、あの長男で、父はですね、あの東京に兄弟とか結構いるんですよね。兄弟とかその嫁さんとかね。ある人は、この間母が言ったんですけど、あの人は何かしてほしい時だけ電話しますと来るというんですよね。だから電話が来る、1年か2年に一遍電話来るけど、必ず何かの頼み事なんですね。その他のことは全然顔出さない。で、あの母もね、なんかこう、あんまりいい印象ないわけですよね。まあそういうことですね。利用してるっていうことはちょっと極端かもしれませんけども、それはですね、まあ自分の平安とか自分にとっての利ばかり求めて、キリストにあなたを明け渡していないっていうことないでしょうかって、まあ私自身も通ってるわけですね。もしあなたは神に自分自身を明け渡していないんだったら、神を利用していることにならないでしょうかってですね。イエスを求めず、イエス様から ギフトを求める姿。まあ、私たちは毎日イエス様に何愛してください、何愛してください、守ってくださいと祈ってますけども、本当にイエス様に心を開いて、こう、 イエス様を知ろうと、あなた様の御心は何でしょうか、あなた様の思いは何でしょうかというね、思いを求めている、でしょうか。ですから私たちは自分をキリストに日々、明け渡してですね、キリストを知ることをこう切に求めたいと思いますね。なぜでしょうか。それはあなたがイエス様を求めている以上に、イエス様があなたを求めているということです。39節でイエスは言われました。来なさい、そうすればわかります。来なさい、そうすればわかります。時は10時って書いてありますけど、今の時刻では午後4時頃だということです。彼らはイエス様についていきました。そしてイエス様の泊まっておられるところで、おそらく、一緒に食事をして夜遅くまで語られたのでしょう。そこでアンデレはこの方こそメシアであるとこう信じたんです。すなわちアンデレはバプテスマのヨハネが言っている通り、この方こそ聖書に約束されている救い主だと確信しました。来なさい、そうすればわかります。これは全ての人に当てられた言葉です。イエス様は全ての人を招いていますね。私に来なさい、私のところに来なさい、そうすれば私が誰であるかわかるようになります。そのように招いています。日々その招きに応えて私たちは神の前に出るわけですね。今日も招きに応えて皆さんここに来てくださり、イエス様の御言葉にいただき、イエス様ご自身とこう触れる素晴らしい時を持っていると思いますね。目には見えませんけれども、今日もイエス様はここにいらっしゃいます。心の目を開いて御言葉を聞くなら、イエス様はあなたにご自身を表してくださいます。もう一つね、この御言葉有名なんで思い出して、このことをちょっとまた開いたんですけど、皆さんで読んでみましょうか。はい、すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。マタイの11章の28節ですね。神様、イエス様、日々私たちを、この私のところに来なさい、そうすれば分かりますよって言ってくださっていますね。アンデレは次の日に兄弟ペテロのところに行って、彼をイエス様のところに連れてきました。この時からペテロはイエス様の弟子になりました。ペテロは後に教会弟子たちのリーダーになりましたね。そしてその後イエス様はガリラに戻られました。そしてピリポを弟子に招き、さらにピリポはナタナエル、イエス様のもとに連れてきました。そしてナタナエルは、イエス・キリストは神の子、そしてイスラエルの王と告白しました。彼らはイエス様を知るようになるにつれて、イエス様に対する理解も次第に深まっていきましたね。私たちも聖書を読んでイエス様を知り、生活の中で体験していくことですね。それが大切ですね。イエス様がどのようなお方であるかを正しく理解して、イエス様との関係をますます深めていきましょう。次は十字架の血で和解を得て永遠の命に至ると題して、ちょっとお話を進めていきます。イエス様は誠の救い主でありますね。信じる者に信じる者にはこの決して消すことのできない平安と生きる喜びをお与えくださいます。それはどうしてでしょうか。それはバプテスマのヨハネがイエス様を指して言った、見よ、神の世の罪を取り除く神の子羊という言葉、それに関係しているわけですね。そしてイエス様ご自身も最後に言った、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます、 その2つの言葉、そこから今はねちょっと考えたいと思うんですね。はじめの罪を取り除く神の子羊っていうのは、ここに書きましたけど、イエス様の働きについての予言です。まあ、旧約時代は罪を犯した民はをあげなうために神殿の祭壇で傷のない子羊の血を繰り返し流していました。動物が身代わりとなって民の罪を負って祭壇で殺された。まあこのことは皆さんご存知だと思いますけれども、それは無罪のキリストが十字架で全人類の罪を贖うっていうことのこの予表でした。すなわち時至って全人類の身代わりとなって罪の罰をあなたの代わりに十字架で受けて死んでくださった、そのことです。神の御子キリストは全人類の罪を贖うためにただ一度十字架で血を流される、そのことが予言されましたね。でヨハネはそのことを、見よ世の罪を取り除く神の子羊というふうに、こう本当にこう短い言葉でね、このイエス・キリストの全生涯の役割をポッて言ったのは、すごいこのやはり神の予言だと、予言者だったと思いますけども、もしあなたがこのイエス様の十字架があなたのためにあったということを信じるならば、あなたの全ての罪が許されてあなたは救われるということです。まあ、次に51節にこのイエス様がご自身で言いました。誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。まあ、そこをちょっと考えたいと思うんですけどね。これはこの創世記の28章12節ヤコブの夢からの引用ですね。まあ、ここもちょっと読んでみましょうか。はい、そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けられて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。まあ、何のことかわからないような感じですけど、これはまあヤコブにね、ヤコブがそのエソーから逃げて、ハランの地に向かっていた時ですね、石を枕にして寝ていた時に見た夢っていうことですけどね。まあ、これをこうイエス様はこう引用した。イエス様は天と地を渡すはしごとなられていると。天使たちがイエス様の上を上り下りしているという情景です。これはイエス様が神と人間の橋渡しとなり和解となっているということです。イエス様の生涯は一度もこう先ほど言ったように罪を犯したことがない、その無罪の神が人となれたということですね。そして罪の代価を支払ってくださった。まあそのことによって神の怒りは取り去られたということです。神との和解ができたということです。そのことを信じた人は神との和解を得て、神との平和を得ている。ですから皆さん、神様、イエス様のその十字架のあがない信じているわけですから、皆さんは神様のと平和を持っているということですね。ですから神様の怒りは皆さんに及ばない。ですから皆さん安心していいんですね。祝福しか届かないっていうね。神の怒りは、が望むことがない。その代わりに、神の愛のみが注がれています。すなわち永遠の命だっていうことですね。神の命につながって、こう、しぼむことのない希望の人生が約束されているということですね。まあ、ここには復活のうちイエスは信者に永遠の命を与えると書きましたけども、ですから私たちの持つ希望は失望に終わらないということですね。クリスチャンの持つ希望は、そしてそれは、しぼむことない、ね、ですから前に置いてね、皆さん希望を持ちましょうということですね。希望、希望は人によってそう大きさ大小あるかもしれませんけども、望みを持ってね、明るい未来を 思い描いていくのがクリスチャンライフですね。周りを見て暗くなるんじゃなくて、明るい未来をいつも思い描いていく、そのようにしていただきたいと思いますね。まあ、それに神様はですね、私たちを本当の前の姿はですね、神より自分をこう上に置いていたですね。自分が優先だったですね。そしてこの聖書によると、私たちは罪より神から敵対してたと。私たちは前は罪によって神様と敵に合っていたと。まあ、イエス様がご自身の命を捨てられたことによって、私たちはその神様の呪いから解放されて、怒りから解放されて、そして平和、和解を得たということですね。そしてイエス様は3日目に復活し、この死に対しても勝利の道を開いてくださったんですね。ですから死は滅びでなく永遠の命の入り口となったっていうことですね。私はこれ本当に大学3年生の時にこう血を吐いてね、大学病院に入院したんですけれども、私は吐いた血は止まったんですけどね、点滴したら。隣の人はね、数日後になんか40代の人は血吐いて止まらなくなったんですね。いくらで亡くなった。なんだろうかと思いましたけども、だから死は絶望だとずっと思ってました。死は絶望だと、死んだら終わりだと。何もかもなくなってしまう。取り去られて。無に帰すと思ってたんですけども、そうじゃないですね。イエス・キリストにあるものは、死んでも生きるとある通りね、死は滅びなく永遠の命に与えられるものだということ、入り口だということにこう置き換わっていくわけですね。ですから皆さんも、失望に終わらない希望、死亡のことない希望を持って歩んでいただきたいと思います。次は、イエス様に結びつけるアンデレと題して、このアンデレについてちょっとね、今日はお話したいと思いますけれども、このイエス様の最初の弟子となったこのアンデレという人物ですね。彼はその先ほど言ったように、イエスキリストにお会いして、まあ、ヨハネの弟子を辞めてイエス様にくら替えしたんですね。そしてイエス様をその自分の目で見て、その人格に触れて、このイエス様こそメシア、救い主だと確信を持ったわけです。そして彼は兄弟ペテロをイエス様のもとに連れてきました。またこのアンデレの記事はあまりないんですね、聖書の中に。もう一つ、もう二つぐらいしか、三つぐらいしかないんですけど、もう一つのところは5000人の給食の時ね、少年がお弁当を提供しましたね。それの少年をイエス様のところに連れてきたのがアンデレですね。またイエス様に会いたいというギリシャ人をイエス様のところに、そのイエス様に伝えたのもアンデレです。アンデレは人々をイエス様に連れてきて、イエス様と引き合わせる人だった。そのような賜物を持っている人だったんですね。彼はイエス様の最初の弟子となったものですけれども、ペトロやヨハネ、ヤコブのように表立った人物ではないですね。このイエス様のこの大切なね、こう記事の時によく出てくる弟子たちは、三条の変貌の時とか、ゲッセマネの祈りの時とか、ヤイロの娘の癒しの時出てきたのは、ペテロとヨハネとヤコブですね。いつもその三人を連れてきましたね。しかし、アンデレは連れて行かなかったですね。イエス様はペテロとヨハネとヤコブを重んじて、最初からいた、これ一番弟子っていうか最初の弟子ですよね。ですけども、これには目をかけなかったのでしょうか。そうではないと思いますけども。ちょっとなんかね、アンデレのことか読むと、なんかかわいそうだなってちょっと私が同情しちゃうわけですけども、最後のところもですね、イエス様が昇天なさったの後のことを見ても、いつもですね、ペテロ、お兄さんはですね、自分の兄弟アンデレではなくて、いつもヨハネと行動してたんです。ね。ヨハネとヤコブは兄弟ですから、彼ら二人はいつも一緒だったんですね。でも、なんか、 アンデレとペテロも一緒にいてもいいはずなんだけど、アンデレはいなくて、ヨハネとはヤコブとヨハネがいつも一緒にいましたね。なんかこう、私だったら、なんか、妬みや恨みをこう抱くような感じですけども、アンデレはその、本当に謙遜な人物だったんですね。使徒の働きの中で、アンデノの名前が出てくるのは、あと一箇所。使徒の働き一章です。みんなで集まって祈っていたメンバーの中にその名を認めるだけですね。ヨハネはボアネルゲですかね、雷の子と言われる呼び名をイエス様から与えられました。ヨハネは熱心で短気な性格であったようですけれども、イエス様によって愛の人に変えられました。アンデルもイエス様によってイエス様に習うものになったと思います。隠れた役割に徹することを喜べる人間になりたいと思いますね。アンデレはペテロ、ヤコブ、ヨハネの中心グループから外れていても、それを、ね、妬んだりいじけたりしているようなところはありません。自分の役割を知っていたわけですね。主イエスは言われましたね。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。まあ、それは実はイエス様ご自身のお姿ですね。このヨハネ、マルコの10章の42節43節ね、ここ、まあ、ここも皆さんで読みましょうか。最後ですか。はい。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。まあ、44節、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う人は皆のしもべとなりなさいと最後書いてあります。今日読まなかったですけどね。イエス様が言われたように、皆に仕えるということこそこの偉大さの印だということですね。私たちはこの主の教えをどのくらい本気で受け止めているでしょうか。この視点に立つならば、アンデルこそ本当に偉大な人物であったということになります。彼は素直に自分の賜物を認識し、それを守り、そして人々をイエス様に連れてきた人物でしたね。アンデレは、まあ、立場的にはですね、上に立つこともできたんですけども、自分を無にして使えるもの、人々をイエス様に連れてくる、あるいは結びつける、そのようなものとなりました。アンデレはイエス様の生き様を正しく真似た人物であるということもできますね。人々の注目を浴びるキリストではなく、自分を無にして神に仕えるイエス様の姿です。アンデレのように、つぶやきでなく、自分が今与えられた状況で与えられた賜物に満足し、感謝したいと思います。私たちはキリストのしもべとして徹しているでしょうか。弟子という題で今月は、テーマですけれども、私たちはキリストの弟子として徹しているでしょうか。神様のことより自分のことを優先させていないでしょうか。神の皆が褒めたたえることを喜びとしているでしょうか。何よりも私たちの罪のために死んでくださり、私たちに命を与えてくださるために復活してくださったイエス様をいつもこの心に意識しているでしょうか。そのようにイエス様を本当に心にお迎えしてですね、イエス様に心を明け渡して、いつもイエス様を求めるところを原点としてね、今週1週間も生活していきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめて感謝いたします。あなた様は私たちを、なぜか分かりませんけど私を愛してくださり、 あなたの弟子としてくださる。選び分かってくださったことを感謝いたします。死を知ることを切に求めようと御言葉にはありますけれども、私たち一人一人も今週一週間も主に明け渡し、自分自身を明け渡し、あなた様を心にお迎えして、あなた様にうちに住んでいただいて歩んでいくことができるように、お一人一人を祝福して用いてください。それぞれの賜物が豊かに用いられて、主よ、アンデレのように人々をキリストに結びつける働きをすることができるように、賜物が用いられるように心からお願いいたします。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。